皆さんこんにちは。国際法人会ですが、コモロタリとの姉妹クラブ関係をどうしようかということについてちょっと説明させてもらいます。もう皆さん忘れたかも分かりませんけれども、まだ終わってませんで、前回一応アンケートを第1回目取らせてもらって、その中で、まだ知識を持ってらっしゃらない方もいらっしゃるということで、いろんな情報みたいのも、それとまた意見等を紹介させてもらった中で、じゃあ再度アンケートやりますというような形でちょっと間を置かせていただきました。で、年度もそろっと先が見えてきましたので、理事会等はありますので、今月中になんとかそのある程度出さないとと思って、今回第2回目のアンケートを取らせてもらいますので、よろしくご協力をお願いします。で、一応無記名なんですけども、誰がまだ出してないかがちょっと把握できないので、後ろの方に出したらチェックだけは、出したかどうかのチェックだけはするようにしてください。あそこに裏返しにこう帰りにでも出して、今日できなかった方はファックスでも結構なんで、よろしくご協力お願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。他に委員会ございませんでしょうか。はい、それではロータリーの友の解説をお願いいたします。はい、
早めに終わらせますので、皆さんこんにちは。雑誌広報委員会6人でスタートしたんですが、1人辞め2人辞め、ついに私と滝沢さんの2人っきりの委員会になってしまいましたが、気を取り直して頑張っていきたいと思います。まず横組の1枚表紙をめくった3ページに RI 会長メッセージが出ております。2分に1人、一番上からちょっと3行ぐらい読ませていただきます。2分に1人、世界のどこかで妊娠や出産によって女性が命を落としています。しかしこれは予防できることです。そして誕生後6週間以内に母親を失う新生児は、母親がいる新生児よりも死亡率がはるかに高いと言われています。それで真ん中辺まで行って、ブラジルではというところからなんですが、ブラジルでは地元のロータリアンが日本のロータリアンとともにリソース不足になっている新生児集中治療室の収容力を大幅に向上させるグローバル補助金プロジェクトを実施しました。新しい保育器やモニターその他の設備によって地元の病院で救われる新生児の数は毎年増えていますということです。で、一番下の最後から2行目の真ん中辺からなんですが、私たちを最も必要としている人々に援助の手を差し伸べることで、私たちは彼らのインスピレーションになることができるのですということで、この号は、まあ、命の関係の号で、どこを見てもなかなか身につまされる話なんですけれども、14ページまで言っていただきまして、命のバトンを未来へ、中学校で出前講座ということで、胎児の重さ、出産を体感ということで、そのところの真ん中辺の、1段下がった前半はというところからちょっと読ませていただきます。助産師の前田博子氏による講演を行いました。2から10ヶ月の経過を示す9体の胎児人形を生徒をはじめ参加者全員に抱いてもらい、命の重さを感じてもらいましたと。また代表者2人には出産の疑似体験もしてもらったということで書いてあります。で、次のページの生徒からの目というところで、上から2段目のところに書いてあるんですが、6ヶ月ぐらいからこんなに重いのか、予想していた重さを超えていました。こんな重いのをお腹の中で育てるとはすごい、父親になったら全力でサポートしたいですと、まあ、この子はいい父親になるんじゃないかと思います。はい、それで、まあ、短めということなんで、縦組の方に行って、縦組の1枚2枚はぐった4ページからは、アジアの中に折りたたまれた日本の心ということで、ミャンマーで医療行為を、まあ、ほぼ 無料でやっている日本の人が書いた文章で、非常に身につまされる話がずっとありました。で、 6ページ目の中ほどに書いてあるんですが、ミャンマーにいたら亡くなってしまうような子を、日本に連れて行って手術を受けさせたことがあったと書いてあるんですが、手術費用は500万を超えているんだけれども30万でしてもらったとか、まあ、そういうちょっといい話も書いてありました。まあ、次のページ、人は二度死ぬとよく言われています。その人の肉体が滅びた時と、そしてその人のことが皆の記憶から消えた時です。ということで、日本でも、まあ、重病の子供を、まあ、家族と一緒に医者がついていって旅行をさせてやるような、そういう、まあ試みもしているそうです。で、なかなかどこ見ても、自殺防止とか命のことでこう身につまされる話なんですが、まあ、ちょっと面白いところがないかなと思って見てみたんですが、27ページまで行っていただけますでしょうか。27ページロータリーアットワークというところで、一番上のところにプロレス観戦を通じていじめ撲滅と書いてあって、まあ、プロレスというと攻撃的なところがあるんですが、なぜいじめ撲滅になるのかということでこう読んでいきましたら、そこのタイトルから10行目ぐらいのところからなんですが、プロレス団体ゼロワンの協力を得ていじめ撲滅のチャリティープロレスを開催しました。プロレスには攻撃的なイメージがあるかもしれませんが、ゼロワンは10年以上学校など約300箇所でいじめ撲滅のイベントを実施、攻撃を受けても立ち上がるレスラーの姿を通じて困難に立ち向かう勇気と、真剣に生きる者は弱い者いじめなどしないという熱いメッセージを訴え続けていますということです。まあ、最後の方にも書いてありますけれども、子どもたちに本当に強いものはいじめなどしないというメッセージを伝えられたらということで、書いてありました。まあ、他にも面白いところは、まあ、ありましたので、皆さんも時間があるとき目を通していただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、解説ありがとうございました。時間まだいっぱいあるんですけど、時間がないからってあれも言ってないと思うんだけど、部下いました。はい、それでは冒頭お話がありましたように、次年度の例会について、次年度の原山会長エレクトからお話をお願いいたします。
はい、はい、皆さんこんにちは。先ほどの理事会において、ちょっとご提案させていただいたんですが、先般3月23日糸魚川におきまして、来年度のペッツがございました。私と岡場補佐の、藤田さんと幹事の原田さんと3名で当クラブを出席してまいりました。そこで、のお話でございますが、からでお話からでございます。来年はマーク・ダニエル・マローニーさんが、ロータリーは世界をつなぐというテーマで、1年、会長をされるようでございます。当地区の大谷ガバナーは、楽しいロータリーでつながろうという地区テーマを掲げております。その中で、お話を聞いていますと、今今年も規定審議会がもうじき、サンディエゴですか、アメリカで、山本パストガバナーがご出席されるようでございますが、そこで、まあ、皆さん3年前に一度でございますが、3年前にもいろいろと規定がか、まあ、いわゆる緩和されてきているということで、もう一番のテーマである会員増強しましょうと言っても、そんなに増えるものではない。皆さん頑張っていただいても、そこで大会は防止するためにいろんな規約が定款こう緩和されてきているというお話がございまして、北さんが皆さんご承知のように、昨年から第2を例会を9回ということで、確かに定款上は3回を超えて休んじゃいけないと、まあ、極端に言うと月2回やればクリアできるというような内容が書かれておりますが、そんな中で私がいろんな違う地区の方とも話しました。夜例会も結構やってるとこも話も聞きましたが、そんな中で、当クラブも第2第5を休みしたらどうかという 案を理事会に提案しましたら、理事の方からも、いや、休む、やめるのは簡単なんだけど、そうじゃなくて、例えばここは5時半なら皆さん退室してくださいというエコマールでございますが、場所を変えて夜例会、例えばの案としましたら、文次郎で高田さんからケーキの一つにコーヒーの一杯も頼んで、そこで夜例会、5時なら5時から1時間程度というやったらどうだという案もございました。そこで皆さんに、確かに皆さんのご意見を聞いてますと、非常に木曜日昼は非常にくっちゃいという意見が結構聞かれますので、もうそうきついんだったらもう退会した方がいいかななんて思われる方も やもしたらいるかと思いますので、そこら辺のまあ防止の一つとして、なんかそこら辺を変えて来年度から変えたらどうかということで、皆さんのご意見ございましたら伺いたいと、伺ってみようということで、先ほどあの理事会になったもんですから、どんなでしょうかね皆さん。まあ、今年もサンディエゴ その会ではきっとまたどっかが我々から見ると緩和というような意味合いになろうかと思いますが、そういうものになっていくだろうという予測はされていましたけども。
毎週木曜日のの忘れなくていいな俺は、
毎週それを例えばそれから逆にその提案があったように5時から文次郎だら文次郎とか
夕方
まあ5時でもあそこ何時までやってるんだかよく分かりませんけどもというようなご意見もございましたので、終われば飲みっちゃうからね地域活性化のためにダイゴは何回もないと思います。
今年も休みです
休暇しますよね、ダイゴはね。そこにプラス第2を北さんみたいにしたらどうかな。この前 お配りした組織票もちょっと早かったもんですから、その中でだいぶやめれ仕事の都合上辞められた方等ございましたんで、また組み直ししますので、またはいとイエスでお願いしたいと思ってますが。はい。
随分昔になるんですが、夜例会を実施したことがあるんですよ。ああ、私は。あまり評判良くなかったですね、そこで。で、食事をね、ちょっとラポートでやったんですが、あの当時はどういうか知らないけど、やっぱり食い直しをしなきゃいかんと、知らない人も 何人かおられましたから、まあ、そういう実態がありました。
ああ、食事付きでね、やったわね。
それが
表情が悪い。なるほど。それからケーキ食べてコーヒー飲んだら、あと酒飲めなくなったなんて、また表情が出るかもしれない。それ今ここで決定するというのはまあ無理かと思いますので、来月の5月の理事会には、何らかの方向を出したいと思ってるんですが、それまでにご意見がございましたら、また理事にの方に上げてきていただければ、幸いと思います。これはまた理事会でこう決定することで、アンケートを一時取るなんてそういうことはあんまりしたくないもんですから。はい、どうぞ。
例えばですよね、ロータリーのそういう G クラブの総合合同例会、最終例会通りなんですよね。
そうですね。
それから忘年会もあるし、同僚会もあるし、そうすると年に6回ぐらいは大抵4例会やっていくわけですよね。
そうですね。
だからいっそのことだから毎月1回ずつやるとか。 ーヒー飲んでも食べてっていうよりはいつのことちゃんと飯食って
一杯飲んだ方がいいですか。
それはするとさっき嫌だ
そういうそういうご意見もね先生の方がありましたけど、
まあいいじゃないですか、みんなで協力した
ね。まあ、突然の投げかけなんで皆さんちょっとうんと思ってるかもしれませんけど、
はい、
はい、
やっぱり今言うように今結構ねいろんな会があるしロータリーでも結構あるんで、夜1回増やすというよりも、まあ、私としては1ヶ月に1回、北さんが言うみたいに、理解ない日があると、私がそう言っているかはどうか分かりませんが、楽だというか休みたいなと、私はもう暇だから起きるって美味しいから楽しみにほとんど一歩ではない限り、いますけども、まあ、一回休むというのも一つの方法じゃないかなということで提案させてもらいます。
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
バレエを重ねて、いるわけですけども、ロータリーの一つ その骨格形成の中で例外に出れないということのスケジュール調整ができない人はロータリアンとして基地には失格だっていう、要するに大正解をしやすいそういうきつい話を受けて育ったんです。この前モニクがここに来た時にもニュージーランドの彼女のお父さんのクラブはどうしてるって言ったら、いわゆる講義タイムで、要は作業所から直接、まあ、最も人間の10倍の、羊やあれがいるもんですから、農場からまっすぐ来て、それで作業員のまま講義タイムを取って、それで霊界に帰ってるっていう、それはその国の実情にあったことなんです。今ね、その花山さんのところで話が出てる4回がきつい、5回がきついから辞める人がいるっていう、まあ、そういう考え方になってしまうと、今言ってみたいに、じゃあ1回辞めたら辞め始めながらちゃんとローターデリングとしてやってくれるかっていうことになると非常に甚だ疑問がつくんですね。それと同時に一つには会費を安くしたら来てくれるか、これも疑問になる。だから非常に難しい問題なんですが、私とすればそうやって皆さん本当に今は我々の生きた時代よりも、いわゆる忙しい方が増えてますから、要は会社の一般的な時間が終わったさっともそのまま例外があってコーヒータイムでもいいから、何もピーのなんかクランプでもいいからコーヒーで、週の連絡やするのだけさっと終わったらそれでもう引退を帰ってもいいんじゃないか、そう、要するに減らすようにする方がいいんだろうというような考え方で今お話をさせてもらいました。以上です。
はい、ありがとうございます。
経費も助かりました。
そうですね。この前ペッツの時に北の今度来年の会長である森本さんと話したんですけど、どうって聞いて、いいとこ悪いとこ教えてって聞いたんですけど、悪いとこないよと。最初ちょっと忘れてくる人もいたけどねって言ってましたけどねまあ例えば一周空くということによって連絡がそういうようなことも言ってました。最初はあったけど今は別に、楽だよと言ってましたけど、また北さんのね、皆さんご存知の方いっぱいいますんで、また情報収集としていただいて、また来月5月の理事会には決めたいと思ってますので、またご意見を、突然なことなのでなかなかあれでしょうけど、またご意見を出していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。他に委員会を含めてございませんでしょうか。はい、それでは若干早いですけれども例会を閉じさせていただきます。会長じゃ提唱を。
それこそガバナー月誌に2月の出席率のやつが載ってたんですけども、この、それこそ2560地区のこの6個の中でもって、やっぱ北さんが、93.9% 76% かな。で、一番出席率が良かったんですよ。それで2番目にそれから少し 93 点、ほんの少しの差で十日町だったんですけども、まあそんな感じでした。これをもちまして3049回例会を終了いたします。